キャスト。
つい先日も行ってきたんですけど、僕無駄にねドライブでね大黒 PA に行くことがあるんですよ。パーキングエリアですね。でここって最近観光地としても注目されているらしい。で湾岸高速で東京から、横浜方面に行ってね、大黒ふ頭が一望できる場所が大黒 PA なんですよ。でね、もともと珍しい車がここでいっぱいいるっていうね、そういう所有者が集まりがちな場所だったんですけど、それを見るための観光客が増えているらしいんですね。で大黒ふ頭ってもともとね、そのコンテナ港、自動車の輸出の拠点でずらっと並んでいる光景なんかもこれを見るためでもあるらしくて、でそこの上に本当にパーキングエリアが乗っかっていて、でそこでは自動車文化っていうか、自動車オタクたちがせっせと車を店に集まってくるような場所、これなんかマルクスでいう上部構造下部構造を思い出しました。でこれ下部にね経済があって、上部に文化を置くんですよ。で文化が上っていうことでは全然なくて、社会って経済が先に要請をして、その上に所詮政治や文化が乗っかっていって踊らされるんだっていうのがマルクスの話で、その構造がまさにね大黒 PA である。でこの大黒の PA がいつからあるのかって調べてみたら1989年だった。でね、横浜にベイブリッジができて同時にできたパーキングエリア、あんなの関東に他にないんじゃないかなっていうぐらい巨大なパーキングエリアで、89年ってねよくできた話だなと思ったんですけど、昭和の最後の年であり平成元年である。でその時代の空気が止まったような場所でもあって、フードコートがあって、その2階部分になんていうのプレイコーナーみたいなものがあって、クレーンゲームがありそうな感じのガチャガチャとかで、そこに雑記帳があってね、開いてみるとちゃんと男性器のいたずら書きとか好きな女の子の名前とか男の子の名前とかを落書きしてるっていう、昔の喫茶店とかラブホテルの文化がちゃんと継続してるんですよ、律儀に。でお土産コーナーあるんだと思ってみたら、イニシャル D のグッズがいっぱいあった。昔なかったんじゃないかな。これもあの時代っていうのをちょっと醸し出していて、で同時にね、日本の輸出産業、自動車産業がめちゃめちゃ強かった時代、日本の新車製造台数のピークって1991年だったので、それをちょっと暗示している感じもするんですよね。でね、ちょっと細かい話をすると、イニシャル D って群馬の山の話で、神奈川編もあるんだけど大黒なんて来ないんですよね、出てこない、箱根に行っちゃうから。実は湾岸線描いてたのって湾岸ミッドナイトじゃんっていうね。でこれ本当ベイブリッジと大黒 PA ができた翌年の90年から連載始まっていて、延々と湾岸線を走ってる話なの。いやだからイニシャル D じゃなくてね、湾岸ミッドナイトグッズを置けっていうふうに思ったんですけど、どっちの漫画も当時は走り屋を描くヤンキー漫画の一分野だったけど、今となってはそれがオタク漫画に読み替えられるっていうか、出てくる登場人物オタクでしたよね、車が大好きな。完全にヤンキーとオタクが逆転したっていうのが1989年と今をね比べて思うこと。ライターの早水健郎です。今回はヤンキー漫画の話はしない。でここからね、大黒ふ頭とユーミンっていう風にパンとうまく結びつける接点があるんだと思って喋り始めたんだけど、なかった。でサザンにはあった大黒ふ頭、でも今日は前半後半ちょっと違う話をして、まずはユーミンの話をするんですけど、もっと前で5、6年前にね、苗場でユーミンを見た。でこれが僕の初ユーミンだし、苗場ってスキーでは行ったことがあるけど、苗場のユーミンっていうのを初めて見た。でね、客席からファンをねアドリブで上げて話を聞くコーナーがあったんですよ。コールドプレイにもあったけど、多分ユーミンが先で、そこで上がった人っていうのが、かつて私は この苗場プリンスのロッジでバイトをしていて、ユーミンのコンサートの初回の時にバイトでいたものですっていう人が出てきて、もう本当に客席おおってなって、ユーミンもびっくりして、当時はまだね専用のねコンサートホールがなくて、なんつったかな、ロッジがあって、そこにステージを組んでやってたみたいで、そこのロッジで働いてたバイトの人が当てられたんですよ。これ偶然なのか毎回そのクラスのね奇跡が起こっているのかちょっとわからないんですけど、その女性はそこでユーミンのファンになって、その後バイトを辞めて就職をして、でお金を貯めてね苗場にも通うようになった、で結婚して子供ができて、今は孫ができましたっていう、本当奇跡みたいな話をしていて、なんかユーミンも俺たちも大感動みたいな話で、ちょっとユーミンってそういうところがあるというかね、人の人生の一部をユーミンに染めてしまうんですよ。で苗場プリンスの初回ってリゾートバイトのなんていうの、ファースト世代が大人になって孫ができたっていう話ですよね。ちなみにユーミンの苗場の初回が1981年だそうです。その時のアルバイトっていうね。でユーミンのファンってすごいセンスがあってお金持ちでっていう風にキラキラしてるっていう風にすぐ結びつけてしまいがちだし、中島みゆきのファンってすごい庶民的だなっていう風に思ってしまいがちなんだけど、多分逆ですよね。あのユーミンってもちろんね、本人がハイセンスでキラキラしているっていう、そういうコンサートやっているのも事実なんだけど、そこでなんていうかな、ユーミンを消費している人たちってキラキラを求めてくるけど、普段の生活は非常に地に足のついた生活をしているっていうのがね、ラジオのリスナーの投稿とかなんかいろんなとこから見えてくる気がするんですよね。でむしろみゆきファンって富裕層よりっていうかね、僕の知っている中島みゆきのファンってちょっと富裕層だなっていうのもなんか印象なんでしょうけど、吉本龍明が中島みゆきに言及したりっていうのもね、これ別にマルクスを回収するわけじゃないんですけど、なんか関係している気がして。でユーミンってもちろんね、荒井由実時代って中産階級の箱入り娘のっていう、ファンもそういうものを求めるみたいな感じの時期あったんですけど、途中で変えたっていうのはね重要だと思います。これコスモポリスの片隅でぐらいってから丸の内で働いているような OL たちに、私は応援歌としてお曲を作っているんだってことを、そういうことをユーミンが言っていた、そういうニュアンスのことをすごい覚えていて、でねユーミンって日本のドライブデート文化みたいなものを作った人でもあるし、ウィンターリゾートの消費みたいなものにもすごい関与していて、まあプリンスホテルって西部系の国土計画っていう会社がそもそもリゾート開発というかスキー場の開発を始めて、でホテルを作り、でそこにユーミンを呼びっていう順番なので、下部構造上部構造みたいな、先に開発があって文化としてのユーミンが乗っているみたいな関係なんですよ。ユーミンっておそらく80年代の日本の出生率に影響を与えてますよね。あのこれを本人がプロモーションの一環として、お父さんとお母さんが恋愛できたのは私のおかげみたいなことを言っていた、いやその通りですよねっていう話でね、ここからが今日の本題です。僕もライターの早水健郎ですってやりましたっけ、オープニングやったよな。ただここから別の話、3、4年前のアメリカンミュージックアワードで、司会者がねあるミュージシャンの呼び込みの時に、アメリカの出生率に寄与したミュージシャンっていう紹介でケニー・ジーを呼び込んだんですよ。今日はケニー・ジーの話をします。それが本テーマだからね、ケニー・ジーから大黒ふ頭に回収したりはちょっと無理だと思う、しないと思う。でそのケニー・ジーなんですけど、まあケニー・ジーってねラッパーの方じゃないですよ、サックス奏者。80年代の後半から90年代に大ヒットしたインストゥルメンタルの音楽、本当に7000万枚クラスっていうから U2 とかに匹敵するぐらい売れていたミュージシャンなんですよね。 で、ただジャズファンからはすごく嫌われていて、いわゆる取るに足りない音楽の代名詞になっていった人物でもある。で、割とね、最近までそういう扱いだったんですよ。映画のララランドって序盤でケニー G をいじっているくだりがあって、主人公あのライアン・ゴズリング、彼はジャズが好きで言葉の端々にジャズプレイヤーの話とかをするんですよね。で、マンスプレイニングキャラクター、俺もそういうところがあるので気をつけるっていう感じなんですけど、まあそういうやついるよねっていう。で、ヒロインがその主人公に対して、私にとってはジャズってケニー G よ、いかにもエレベーターミュージックみたいで、あれがジャズなんでしょっていう風に言うんです。で、これはまあちょっとジャズファンを怒らせる定番としてケニー G の名前を出しておけばいいっていうステレオタイプを劇中で描いているのか、まあステレオタイプを踏んでしまっているのかというと後者な気がするんですけど、僕はね、この時点でこれ劇場で見てないかな、少なくとも 6,7 年前に見た時にちょっと古いんじゃないかなっていう気がしました。ケニー G 自体がね、これヒロインエマストーンでいいんでしたっけとかの世代からすると、なんか上の世代の文化なので、普通にケニー G をこういう時に使うかなっていうのがまず一つあったのと、これケニー G 本人が聞いたらどう思うんだろうっていうことに尽きるんですよね。ただケニー G ってずっとそういう扱いをされてきたミュージシャンではある。で、2年前かな、3年前になるかな、ドキュメンタリーが作られたんですよ、ケニー G についての。で、ケニー G がそういういじられるようになった経緯とかにも触れられていて、まあ一応ケニー G がね、どんな略歴をたどった人物なのかというと、シアトルの高校でジャズクラブで頭角を現した。プロデューサーのね、クライブ・デイビスが彼を見出してデビューさせる。クライブ・デイビスはね、彼が若くてファッショナブルなサックスプレイヤーでポップス風に売り出せば売れるだろうっていう風に、まあ仕掛けるんですよね。で、このプロモーションの手法が鼻についてケニー・G が嫌われているっていうのはどうもあるらしい。で、このクライブ・デイビスってホイットニー・ヒューストンの仕掛け人でもあって、ホイットニーってなんかもともとモデルをやってた時代が、これプロモーション的に作った話なのか本当かどうかわからないんですけど、なんか都会的でモデルで黒人でっていうキャラを作って売り出されたところがあって、実は実力派として評価されるのってデビューした後の話らしい。で、クライビデ・デイビスってそういうところちょっと仕掛け人ではあるんですよね。で、まあケニー G が作られた戦略的な存在だったかどうかはともかくとして、この80年代にね、ジャズというかフュージョンで、なんかすごいテクニックをね、その見せたり難解な音楽になっていったりする嫌いがあって、ジャズ嫌い、フュージョン嫌いの人たちがちょっとイージーリスニング風のジャズを求めたところに、ケニー G がパッとなんかそのポジションを得たみたいなところがある。で、なんで急に僕がケニー G の話をし始めたかというと、最近ね、仕事をしたからなんですね。あの、原田裕樹編著、ラッセンとは何だったのかっていう本が出てまして、これはもともと10年ちょっと前かな、いろんな批評家たちとか、アーティストとかが集まって、ラッセンを通じて、まあアートにおけるラッセンのポジションってちょっとねバカにされているわけですよ。もちろん悪趣味な存在であるとか、あのハワイ出身のイルカ画家で、ある時まではパチンコでラッセンとかになったりとか、バブル期に日本で登場して、日本でしか有名じゃないんです、実は。その日本人のラッセンの捉え方の変化とかも描けるし、あとニューエイジ文化とかね、サーフィン文化とか、そういうのの接続もあるじゃないですか。そういろんな多岐にわたってラッセンを語るっていう批評の本が結構話題になったんです、当時も。で、それのね、復刻じゃないな、復刻って言わないな、増補版に僕も書くことになって、で、今回僕が追加されたライターの一人なんですけど、で、本来はちょっと違うね、ラッセンとショッピングモールみたいなことで依頼が来たんですけど、 ここは僕はケニー G について書かせてくれって主張して書かせてもらえることになってケニー G について書きました。で、ラッセンもインテリアアートって言われたりね、アートの世界ってやっぱりすごい結束が固い内向きの業界で、で、だからマニアたちっていうのもなんかね、そのファインアートっていうものを守るみたいなところが強いんですよね。で、ジャズも同じじゃないですか。ジャズの人たち、マニアの人たちってやっぱりこれがジャズかじゃないかみたいなことというか、マイルスのバンドにいた人たち、ミュージシャンたちは特権的なプレイヤーであり、そしてどこのレーベルに属していたかみたいなことをすごいカウントする文化みたいなところがあって、そういう人たちからするとケニー G ってやっぱつまはじきになるし、ラッセもそうだし、その2人をジャンルの外にいるものとすることで自分たちのジャンルの壁を守るみたいなところがある。原田裕樹くんのラッセン論ってそれをまさに論じたところでもあって、彼はねラッセンの評伝も書いていて、これは本当に多分原田くんにはちょっと申し訳ないんだけど、そんなに部数が出ているわけではない、めちゃめちゃ面白い本なんですよ。なので僕ちょっと買い占めていて、将来的に値がつくってことを踏まえていて在庫持ってますけど、絶対これ最近出た本の中で一番のおすすめなので読んでほしいんですが、まあラッセンについては評伝も出てるし、ラッセンとは何だったかの増補版も出ているし、で、まあそれはちょっとね、目を通していただきたいなっていう、僕の仕事の紹介ってあんまポッドキャストでしなかったので、ポッドキャストだけ聞いていて僕が何者か知らない人って結構いると思うんですよ。こいつが書いたものを読んでいいなと思った場合、もしくはケニー G に関心があるよっていう人は、ぜひちょっとこのラッセンとは何だったかを手に取っていただければなと思って、で、まあ、ラッセンとケニー G の共通点みたいな話をちょっと書いて踏まえているんだけど、この二人はね、活躍した時期とかも近いし、80年代後半から90年代にかけてが一番全盛期。で、実は同い年に生まれているっていうのもあるし、U は何しに日本へで、たまたま空港で撮られて、どっちも別々のタイミングで出ているっていうのもあるし、日本ではバブル期と重なる存在なので、そこと重ねて、まあ、消費されたところがある。で、まあ、完成直後のベイブリッジの話ってさっきしたけど、1989年、その当時だったらドライブデートに行ったカップルはひょっとしてケニー G を聞いていた可能性があるっていう気もした。で、最後にちょっとね、ケニー G の話って実はその後があって、これは本の中でも書いていることなんですけど、評価がひっくり返るんですよ。なぜひっくり返ったかっていうとね、何人かの現代のミュージシャンが彼をフックアップしたから。その一人がカニエ・ウェストで、もその二人目がザ・ウィークエンド、三人目がジョン・バティステで、もっといると思う。ただその三人のだけで十分でしょ、これ。で、その話を本でも書いています。で、カニエはね、当時の奥さんのキム・カーダシアンの誕生日にケニー・ジーを呼んでお家でサックスを吹いてもらったらしいんですよね。セレブ仲間だったのかな。で、それをきっかけに自分の演奏というか、スタジオに来てケニー G に演奏させて、サックスのプレイをそのまま曲の中に入れているというか、後半で使っているっていう感じです。なので、フックアップって意味での本名はもうザ・ウィークエンドで、彼は本当にフューチャリングというか共演者なんですよね。で、冒頭で、さっき冒頭ってほどでもないか、アメリカンポップミュージックアワードでケニー G が呼び込まれた時って、ウィークエンドと一緒に賞を取った時なんですよ。でね、ウィークエンドってやっぱりケニー G をフックアップした理由がはっきりある気がします。ウィークエンドってアーハを使ったりね、80年代フリークじゃないですか。で、キラキラした80年代の裏側を見るところがあるというか、そのウィークエンド自体が持ってる終末感とか、なんかすごいダークな暗いものっていうのとキラキラを、なんか両方を80年代に見出していて、キラキラした音楽って裏があるよなって感じ、それを見出して再解釈するっていうのは、もう本当ウィークエンドの仕事っていうね、感じがします。で、ジョン・バティステも、彼80年代90年代のゲーム音楽が好きだってことを公表していて、まあ、そういうかつての なんていうかな、ちょっと低く見られたものを自分がフックアップするんだってことは、やっぱり彼も親和性ありますよね、80年代とね。で、これ僕のポッドキャストでは何度か今まで喋っている人物で、あのヒップホップのミュージシャンのクエストラブの話で、彼の本の中にね、フックアップっていう言葉、もう僕なんかフックアップって言って、お前なんかフックアップとかちょっと感じ悪いなと思ってるかもしれないんですけど、これはクエストラブに言わせると、ヒップホップの一つの形式のようなものだっていうことを言っています。なるほどなと思ったんですけど、黒人ミュージシャンたちの中には過小評価されている人たちっていうのがいて、まあすごい、その当時は売れてたとしても、今それをもう一度ね、別の角度から再度スポットライトを当てること、それがフックアップだと思うんですけど、クエストラブもそういうことをやっぱり自分たちは時折やるのだっていう話を書いているんですよね。で、ただクエストラブはビル・ウィザース、彼をフックアップしようとして70年代のまあソウルの大物ですけど、で本人に嫌がられたっていう話もしていて、まあもちろんね、フックアップされる当人は大きなお世話だよって、俺は十分評価されてるよっていうね、そのやり方によっては失礼になることもあるっていう話を書いていて、ただウィークエンドとケニー G みたいなね、まあ両者これ合致して意味があるみたいなフックアップっていうのがあると、やっぱバーンとなんか大きい波になるなっていう感じがケニー G の大復活だと思うんですけど、まあバッティステの場合もね、まあジャズとポップスのクロスオーバーみたいなね、まあ自分と重ねるところ、いわゆるクロスオーバーするってとこ部分ですけど、そこでフックアップの理由があったりするのかなっていうね、気もします。こういう話をちょっとさっき言ったラッセンとは何だったかっていうフィルマート社から出ている、本の中でも触れているんで、ぜひっていうのを重ねておきますけど、あとね、ケニー G、 まあ聞いたことないっていう人、もしくはいやちょっとバカにしてたよっていう人は、まあちょっと一曲聞いてみてほしいなっていう。で、一曲何か選ぶとするとソングバードでいいと思うんですよ。彼の1987年の、まあ、代表的なヒットシングル。87年というのが惜しくて、これ89年とかだったらね、話が回収できているんですよね。あ、大黒 PA の年じゃん、できた年じゃんっていう。まあそこは残念という形で、今日はね、前半が大黒 PA の話からユーミンの話、まあ後半のケニー G と全く別の話になったんですけど、まあね、ケニー G の評価っていうのがカニエとかウィークエンドを通して大逆転したことと、車文化がね、ヤンキー文化からオタク文化に大逆転したことみたいなことが、ひょっとしたらオチにできないこともないかなみたいな、まあ例えるなら、オタクたちがかつての自動車文化を今フックアップしているんだとかね。ここまでライターの早水健郎でした。ちなみにこれエゴサというかね、ケニー G について調べることって全然エゴサじゃないんだけど、まあ僕がせっかくケニー G について書いたこと誰か指摘してくれてないかなと思って調べたらいなかったんですよ。ただそれとは別に、映画のグランツーリスモ、これも自動車関係ですね、カーレースゲームで、映画も僕見てるんですけど、ケニー G が結構重要な意味を持つ映画で、音楽評論家のね、伏見俊さん、あの YouTube のテケシュンチャンネルでおなじみの伏見さんが、そのグランツーリスモを見てケニー G とベイパーウェーブの関係についてちょっとね、感想っぽいものをつぶやいてるのを見つけて、あ、ひょっとしたらこれもうちょっとね、ポッドキャストで喋る前に見ていたら、なんかしら、いや僕ベイパーウェーブについて知識がないんです、80年代と関わっているっていうこと以外は、だからちょっと浅い知識なので触れられないんですけど、なんか接続できるキーワードだったなっていう気がしています。これはまたいつか。
平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが 真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。